捨てるから作るまでリサイクルの天才ライフアシストチャンネル。
アシスタントの高橋です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの田中智子です。高橋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、8月に入りまして、今日はどんな話題でお話ししていきましょうか。
そうですね、あの田中さんがすごく興味があると言われている、あの、はい、江戸時代の循環型社会に関してですね、ちょっとあの触れていきたいなと思いますけれども。
ぜひぜひ江戸時代の循環型社会の話聞きたいです。
うん、はいはい。ですね、これあの環境省のホームページにも出ているんですけれども、はい、まあ、江戸時代のですね、あの循環型社会の歴史ということで取り上げられておりまして、で、まあ、もともとですね、このもったいないっていう精神とですね、清潔にしたいという気持ちがですね、こう自然と調和した社会を日本は形成していたということで、はい、載っております。で、まあ、明治時代以降ですね、経済発展でこういろいろな、産業とかがですね、変わっていったんですけれども、まあ、それまでですね、こう、江戸時代では、地域でのこう活動を中心としたですね、循環型社会であったっていうふうに今考えられているみたいなんですね。はい。で、まあ、そうですね。まあ、極端に言うと、まあ、日本に物が、資源があまりなかったっていうのもあると思うんですけれども、なかったからこそ、こう、大事にしていくっていう考え方であったというふうに言われております。で、そうですね。で、例えば、水のですね、こう、水道、今でこそ、こう、水道とかですね、蛇口ひねれば、こう、水が出てとかですね、トイレとかでも、こう、汚水がこうきれいに流れたりとかっていうのがあったんですけれども、まあそういうですね、水のこの循環っていうのも江戸時代はですね、すごくできていたというふうに言われていて、はい。で、で、それが、まあ地域の、排泄とも、江戸の中心部でこう排泄されたものが、それが江戸周辺の地域でですね、肥料として使われて、でそこで育った農作物がまた江戸に売られに戻ってくるっていうような流れであったりとかですね。うん、はい。あとは、そうですね、着物をですね、こう長く使うということで、で、これが、ボロボロになってしまったりとか、サイズが変わってきてしまったりってすると、また違う形の着物に変えてですね、こう、継ぎはぎをわざとおしゃれにして、で、それをこう着ていくっていうことをやっていたりとかですね。だからそこで、こう、古くなって破けてしまったとしても、それをまたおしゃれに、まあ今で言うですね、アップサイクルとかリユースになってくるのかなと思うんですけれども、まあそういうことを、やられたり、していたというふうに言われております。で、まあ、そういったものが、まあ、いろんなもの、すべてのものにおいてですね、ものを長く大事に使う、もったいないっていう精神からですね、非常にリユース、アップサイクルっていうものが、されていたと、言われております。で、で、その中でもですね、まあ、やっぱり、この暑い時期ですよね、皆さんですね、こう、夕方になると、打ち水をやってですね、はい。で、一斉に皆さんそれをやって、涼しくしていくと。で、で、当時もですね、まあ、石畳とか舗装された道路っていうのはあったみたいなんですけれども、ただそこをあえてですね、土の道にしておくことによって、この涼しさっていうのをですね、保っていたというふうにも言われているみたいです。はい。そういった形でですね、本当にはい、循環型社会っていうのが当たり前のようにされていた時代というふうに言われているみたいですね。
いやー、素晴らしいですね。なんか、今都内でも打ち水よくやってますよね。
うん、そうですよね。
よくやってますけど、はい、なんかそんな簡単なことで一気にこの気温というか暑さがしのげるって本当にすごいことですよね。
そうですね、そうですよね。はい。
いや、なんか江戸時代って本当に無駄がないですね。 なん
そう
か。
ですね。で、もうすでにですね、ゴミのこう集積所というかですね、この区画はゴミ捨て場というふうに決まった場所もあったみたいですね、すでに。
あ、そうですか。
はい。そういったところにこうあってですね、で、なので交通のその場所にですね、ゴミが不法投棄されているとかっていうことがなかったっていうふうにも言われてます。はい。
なんか江戸時代の方が、なんかすご
は
く
い。
人と人とのつながりというか、連携がなんかされていたんじゃないかなと、今話聞いてて、なんか思い
そう
ま
ですね。はい。
したね。洋服も、じゃあ着なくなったから誰々さん着るみたいな感じで、こう、次にこう渡す人の顔が思い浮かんでたりとか、
はい。
こう、捨てるっていう、衣服を捨てるっていう、こう、感覚とかもすごい少なかった感じしますね、今の話聞いて。
そうですね。だから、もうすでにですね、1600年代には、ゴミ処理業者というかですね、廃棄物処理業者みたいな方々もいたみたいです。はい。
あ、そうなんですね。
はい。で、そこで、もうすでに江戸時代の、ゴミ処理はですね、収集と運搬と処分というですね、こう今のような処理の、3つの工程がですね、もう街中で、江戸の街中で組織化されていたというふうにも伺っております。
江戸時代の組織すごいですね。
そうですね。すごいですよね。はい。
今の私たちってもっとその江戸時代から学びたいですね。なん
そう
か。
ですね。いろいろ学びたいことありますよね。はい。
なんか私この間、江戸時代の話、また別の話を伺って、
はい。
江戸時代ってテレビとかないじゃないですか。
はい。
何で人々がコミュニケーションを取っていたかというと、なんか小話では コミュニケーションを取ってたんですって。
い。
江戸小話、江戸
はい。
小話コーチングっていうのをやってらっしゃる方がいて、
はい。
小話を、どんどんどんどんこう人に、こうやっていい小話を人にこう口伝していくことによって、なんかその小話自体がこう、どんどんどんどんこう語り継がれていくっていうのをすごい推奨してる人がいて、江戸時代のその小話同士をこう言い合って笑い合うっていうコミュニケーションがすごい素晴らしいっていうことで、それを今に伝えてる人がいるんですよ。なんか、私に、ちょっと高橋さん、
はい。
姉さん、粋だねって言ってくれません？
姉さん、粋だね。
帰りだよ。
あ、なるほど。そうですね。なるほど。粋じゃなくて帰りだよと。
そう。みたいな、
は
なんか
い。
こう、小話、本当にクスッと笑える、こう、小
はい。
話をですね、すごくその人が推奨していて、で、なんか江戸時代、あ、もう一個、
はい。
私相撲にすごい好きなので、
は
私もちょっと行司さんに見立てて、行司さん、貯蓄はある？って聞いてください、私に。
い。行司さん、貯蓄はある？
残った。
なるほどですね。
みたい
は
な、この数秒間でちょっとこう、笑ってくださるじゃないですか。
はい。はい。はい。
みたいなのってすごいエコだと思いません？こんなので笑えるなんて。
そうです。これをもう街中の人たちが普通にやっていたってことなんですかね。
そうなんですよ。で、あ、この話ちょっと面白いとか思ったら、あ、じゃあ友達に教えてあげようとか、帰ったら家族に教えてあげようみたいな感じで、こう言葉の循環っていうのが江戸時代ってすごく盛んに行われてたんですって。
なん
なん
か
か。
今の関東圏だとあんま考えられないような感じですね。
ここでピタッて終わりますよね。
ですね。
なんかそういう感じで、なんか何か贅沢なものがなくても、
はい。
ここで、すごくこう楽しい時間が過ごせるっていうのが、なんか究極のエコだなって思ったんですよね。話を聞いてて。なんか贅沢な食べ物があるとか、贅沢な着物を着て幸せじゃなくて、なんかこういう小話をこう聞いたり、誰かに伝えたりすることで、その人の気持ちがすごくこう幸せになったり、豊かになるっていうのが、なんか、何もなくても何かあるっていうか、あるもので幸せになれてるっていうのが、なんかすごく江戸時代の豊かさを感じましたね。
そうですね。やっぱりなんかこう気持ちの部分からも来る豊かさとかありそうですよね。その循環していくっていうのですね。
なんか、 すごく、こう、貧しい、江戸時代って貧しかったんでしたっけ、その。
どうなんですかね。だからその、なんか今の生活に比べちゃうとあれですけど、そういった部分で言ったら、ね、貧しいみたいな表現になっちゃうのかもしれないですけどね。はい。
まあ、でも当時の人たちはそれを貧しいって思ってなかったかもしれないですよね、もしかしたら。
うん、そうですよね。
いや、なんかその、高橋さんのこの循環型社会、江戸時代はそうだったってお話と、なんか私この間聞いたその言葉の循環、江戸時代の言葉の循環の話がすごく非常にマッチして、江戸時代ってなんて素晴らしいんだっていうのを感じました。では、ちょっと時間もそろそろ来ましたので、今日はこのあたりでおしまいにいたしましょう。高橋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。